恵み深い天皇お父様、晴れの日もあれば雨の日もあり嵐もあります。私たちはいつもありのまま、そのまま、嬉しいことも悲しいことも神様の前で受け止めながら、イエス様のお心をいただきつつ、クリスマスに向かって進もうとしています。がっかりして来られた方も、喜んで来られた方も、この礼拝の場では全てを忘れて、あなたを心いっぱい賛美し、互いに今生かされて兄弟姉妹であることを感謝感激することのできるこの礼拝をありがとうございます。今日は今閉鎖になっている小高チャペルのそばから、小山田さんもおいでくださり、またいつも稲村兄弟が人知れず小高チャペルをきれいに掃除してくださっていることも思い起こして感謝します。また漆原姉妹は震災直後から長野県に避難しておられましたが、ここいわきに引っ越してくることができました。どうぞご主人やそのワンちゃんたちも神様がお守りくださるようお願いします。全国に散っている方々や大きな問題に直面している方々、今日ここに来て緊急のお願いを秘めている方々がおられましたら、イエス様が誰より私たちをご存知ですから、あなたはいつ何時も無関心であられませんから、それどころか十字架で命を捨てる愛を持って私たち一人一人に日々迫ってくださいますから、どうぞお一人一人の心の底にある思いを引き上げて、そしてあなたの道に進ませてくださるようによろしくお願いします。今日は急遽生まれたこのチャペルを会場に、私たち避難している時にお世話になったあの教会やあの牧師先生もみんな来られて、ここでいわき市の市民クリスマスが開かれるということは、なんという喜びでありましょうか。改めてこの翼の教会は私たちの教会でもあるけれども、私たちの教会ではなく多くの人々の教会であることを覚えて、あなたに告白いたします。いわきに住んでいた方も、越して来られた方も、久しぶりに来られる方も、旅の途中で訪ねて来られる方も、どんな人も翼の教会の門をくぐって、イエス・キリストのぬくもりに出会って、お心をいただいて、ここから新たな一歩をスタートできますように、祝福の場所としてください。これから聖書の言葉開きますので、クリスマスのお導きをお与えください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。それではアドベント第2週、先週は正志先生イザヤ書で、引き続きイザヤ書の9章からガリラヤの光を喜ぶ。昨日の夜、私は7時ぐらいに名古屋近辺にいて、本当に戻ってこれるかなって、夜12時近く戻ってきたんですけれども、そしていろんな方が岡崎市民クリスマスで本を買ってくださって、そしてやっぱり苦しみという漢字を書いて、喜ぶという漢字を書いて、苦しみのその向こうに喜びがあるとサインをさせていただきました。なんだかいつの間にか本当にこればっかり書き続けています。福牧師の子供さんが喜ぶって書きますけども、しかし苦しみという漢字は草冠を切って十字架3本を書くように癖がついてしまいました。ある人は何ですかこの漢字っていうから、これは私が発明したというと大げさですが、草冠を切って十字架3本、2人の強盗とイエス様3人で、この礼拝堂も3本の十字架を扉を開いて、苦しみの真中に彼方に喜びや希望があるじゃないですかっていう意味で、苦しみのその向こうに喜びが待っている、喜びがある。ところでこの教会堂、翼の教会堂を会場に、いわき市民クリスマスが開かれるとは本当に驚きです。何度か言いましたが、いろんな恐れがありました。ある人は福島に戻らない方がいいんじゃないのって、東京の人が言うのは無理がありません。いわきでもどこでも放射能大丈夫なんですかと言われたら、いや本当に大丈夫かどうか私も知ってるわけじゃないしと思ったり、それからいわきについてはいろんな情報が流れてすごいごった返している、ごたごたしている、 なんだかみんながささくれ立っている、なんか双葉郡とかそういうところから行くと肩身が狭いような、被災しているということを隠して生きている人もどうやらいるようだ、うんぬんかんぬん、いろんなおひれがついて情報が飛びますから、いや本当にいわきに行って大丈夫だろうかといういろんな恐れの中で、ほとんどが杞憂でした。だからいわきに来られる方は何でもありません。私は昨日も岡崎に放射線の線量を測るものを持っていて、韓国に行ったらここよりはるかに高かったんです。多分岩じゃないかって、まあラジウムかなんだか分かりませんが、結構海外に行くとはるかに高いところがあるもんだなと思ったりしますけれども、ところで私の一つの恐れは教会でした。ここに私たちは、ここに突然土地を買って教会を建てたら、例えば近くの教会の人が来ないでって、ここに来るのは非常識じゃないのって、あじゃあここダメだって、なんとか次の土地探してやっと買えそうだってなったら、ここに来ないでって、やっぱりギスギスするからここじゃないとこ作ってって言われて、たらい回しの挙句の果てに結局住むところがない、礼拝する場所がないとなったらどうしようって、杞憂でした。線路の向こうの教会の先生の心が広くて、いや隣って言ったらまずいけど線路の向こうだから、私たちも隣に作ったら非常識なので隣には作りませんが、いいですよ、教会が多いことは感謝のことですと、ほっとしました。また別の教会にも行って、いやそれはいい教会が建つといいですねって言っていただいて、だけどこれ近隣の教会じゃなくても、私たちはもともと双葉郡にポツンとあった教会ですから、牧師会とかもなかったし、あちこちにいろんな教会があるっていうシチュエーションは初めてだったので、大丈夫かなって、なんだか急に大きい教会堂を作ってって、やっかみの声とか聞こえてくるんじゃないのって誰かからアドバイスされたこともありましたが、今のところ杞憂でした。本当にいわきの教会の先生方も心が広くて本当に受け入れてくださって、だから私たち今日喜んでお貸しいただけますかって、いやありがたい、光栄ですって、今までいろんな教会もお世話になりましたって、精一杯私たちも今日いわき市民クリスマス、この教会に皆さんようこそおいでくださいました。福島第一バプテスト教会の教会堂でもありますが、いわき市のこれは教会堂でもありますって。さあ今日のテーマは、この教会堂で2回目の初めてのクリスマスのアドベント、ガリラヤに福音の灯火と本当はつけようか迷ったんです。だって今は閉鎖になっている教会にもともと貼ってあったんです。私たちの教会の歴史は何だって30歳の頃私調べたんです。知らない歴史がいっぱい出てきました。その昔、宣教師夫婦が25歳でアコーディオン片手に、ロクスポ日本語もわからないのにやってきて、梨畑の人たちの肩に手を置き、ご苦労様って覚えたての妙なアクセントで言う、そういう宣教師白人の姿は涙なしに物語ることができないって、一般の新聞紙に載ってるマイクロチップなども後から出てきて読んだりいたしました。宣教師の奥さんは日本の土になったとか、なんという歴史だろう。ガリラヤのような本当に昔は出稼ぎの村だと書いてありましたから、わざわざその土地を選んで、普通白人こんなことしないなって、アコーディオン片手に農夫に声をかけて、それで産声を上げた教会がこの土地の教会で、あガリラヤだって、ガリラヤに灯火だって、ガリラヤに福音の火だって。だから今日私たちはガリラヤに光が灯り喜ぶんだって、イエス様がこの世界に来られ、ガリラヤのような人があんまり注目しないような、こんな私の心の中に火を灯してくださって喜ばずに折れるかって、このクリスマスのシーズンいいですよ。イルミネーションも中も外も光が来たって喜びたいんです。今日はイエス様が生まれる700年以上前の箇所を通し3つお話します。まず第一に、クリスマスの準備、クリスマスは何ですか。いやクリスマスツリーを飾り、イルミネーションを飾り、いいです。だってクリスマスはまず第一に光の到来でありました。なんで光が必要ですか。闇がしんしんと深いからです。どこに、世界に、また私たちの心の内に深い闇があります。だからイエス様は世界の灯火として、私たちの心の光として必要な救い主でした。じゃあご一緒に一節、ご一緒に9章のイザヤ書一節を読みましょう。はい。しかし苦しみの 闇がなくなる。先にはゼブルンの地とナフタリの地はかしめを受けたが、後には海沿いの道、ヨルダン川の彼方、異邦人のガリラヤは光栄を受けた。残念ながらイスラエル旅行は来年の1、2月は無理で12月になりましたけれども、まあ教会員で定員になったらそれで終わりですが、空きがあればその他の人にも声かけたいと思っていますが、おまけがついてきまして、まあ正志先生も私もそうなんですが、事前に無料で一回招待されることになって、1月と2月すいません皆さんに置いてきぼりにして一回ずつ別々にイスラエルの下見に行くことになったんですけども、もし来年行く方は行きます。ガリラヤに。旧約の時代はゼブルンとかナフタリと言われる地方でした。新約聖書ではガリラヤ湖畔があってガリラヤ地方だけど軽蔑されていたんです。ガリラヤにはナザレというところがあります。イエス様はナザレで生まれたんじゃないんです。ベツレヘムで生まれました。ダビデ王の子孫としてベツレヘムで生まれることは旧約聖書の預言でしたが、しかし育ったのはナザレの大工のせがれとしてそこで過ごしたんです。だから後々揶揄された、十字架で亡くなる時もナザレのイエス、ナザレから何の良いものが出るか、ガリラヤ、あそこは軽蔑すべき土地だ。なんでかと言いますと、皆さんこれは歴史です。歴史はいろいろあります。例えば会津地方も戊辰戦争に負けて青森の都南村に無理やり疎開させられて、シベリアのような土地を無理やり開墾させられて、悲しい故郷が潰れて復活した歴史が福島県のそこかしこにあります。たくさんのクリスチャンが生まれました。これは神様の不思議なおぼし飯でしょうか。じゃあ聖書の四国を直角にしたぐらいの北の方のガリラヤ、なんで軽蔑されていたのかというと、なんだあの地域かって、あの地域から来たのかというのは、東の方からやってきた、例えばイザヤの時代ですとアッシリアとか、後にはバビロン帝国とか、ごっそり聖書の民族を無理やり奴隷のようにして、これ捕囚と言います、捕虜にして引いていった。これ外国の人を無理やりそこに移民させたので、もうあそこは自分たちの国とは言えない、なんだか外国みたいだって、なんだか神様あったら別の神様拝んでるし、なんだか偶像がそこかしこにあるし、というような土地になった経緯があるので、あんなところには希望がない、あそこからどんな人物も生まれやしないと言われた。それを一言で異邦人のガリラヤと書かれています。つまり聖書を知っている民族の土地じゃない、聖書なんかそっちのけにして生きる混沌とした暗闇の世界があるんだって。けど今日の預言の箇所を見るとそれは違いますね。そこに光が灯ったんだ。皆さん、みんなが憧れるシオンの都、私たちの団体のキャンプ場もシオンと言いますけども、シオンキャンプ場と言いますが、そのエルサレムのことを言うんですが、そこじゃなくてみんなが目を留めないようなガリラヤに光だって。じゃあ皆さん2節を読みましょう。もっとはっきり出てきます。2節ご一緒に読みましょう。はい。闇の中を歩んでいた民は大きな光を見た。地の影の地に住んでいた者たちの上に光が照った。なんだか死に体のような、もうあそこは将来も夢も希望もないし、一巻の終わりの地のように見られていたところに大きな光が照ったんです。皆さん、死の中に復活の命が、闇の中に光が、光は暗いほど輝くんです。光は暗いほど必要になるんです。イルミネーションを建築会社につけてもらったのは、はしごで届かないから、素人がやって落ちたら大変だから、まあ、毎年やってあげますということで大工さんたちが来てやってくださったんですけども、これでいいですか牧師さんって言われても分かんないです。昼間だから、昼間だと光がついてるんですが、 LED が、光がこれでいいのかどうか分からない。だんだんだんだんしんしんと暗闇が急激に4時ぐらいから暗くなったら綺麗でした。皆さん、私の頭の上の十字架もそうです。今電気ついてるんですが、何せ明るいから赤い電気があんまり分からないんです。 LED で後ろから本当は遠いところを照らす、普通部屋につけないものを強力なものをつけてるんですが、それでも日中は明るいから、皆さん夜来てご覧になると真っ暗で十字架が赤く輝いているのが、光っているのが分かると思います。光は闇が暗いほどに私たちの目に 移るんです。イエス様が来られる時代がやがて来る。それは闇の時代だ。闇に光がやってくるんだって。さあ、じゃあ3節を読みましょう。はい。あなたはその国民を増やし、その喜びを増し加えられた。彼らは借り入れ時に喜ぶように、分取り物を分ける時に楽しむように、あなたの御前で喜ぶ。救いが来た、光が来た、解放が来たと言って喜ぶ人々の姿が予言されています。実は昨日私はバスで帰ってきたんです。こんなこともあるもんだなと思って。私はもう最近は何時に帰るか全部携帯で見ているわけですけども、日にちを昨日の日に入れるとないんです。電車が別の日に入れるとあるのに、終電が9時に乗れば11時頃戻ってこれるのがあるなと高をくくっていたらないんです。昨日の日付で入れると夕方5時で終わりなんです。で、私岡崎に出かける直前にそこの JR の駅にわざわざ行って、最近は駅電話通じないので、なんだか携帯出てたら電車がないんですがって、そしたらないんですって、明日だけはって言うんですね。そんなって、なんか利根川がなんだか工事してて上野発が5時で終わりですって、あとは JR は帰ってこれないですよって言われたんです。そんなバカなって。じゃあ礼拝私来れないから急遽正井先生お願いしたら、これでいくつ借りができるかわからないからそしたらバスがね、バスでなんとか帰ってこれそうだ。バスが満席です。皆さんみんな多分バスに乗り換えたんじゃないですか。いや、暗闇っていうのは急にやってくるじゃないですか。明日は見通せると思ったら急に見通しが壊れるんです。そしてうわどうしようって。人生は見通しが効かないんです。人生は試練続きです。だから私たちはここに戻ってこようとする時も、私は3月11日に地震があって15日に会津の方に来ようとした時は、一瞬先は闇だっていうのはこういう心境だなと思いました。だいたい福島までたどり着くのかどうかが分からなかった。途中でガソリンの補給が警察に駆け込んでもらえるかどうか分からなかった。で、着いたらどうなるかも全てが分からなかった。皆さん、人生は旅です。象徴的にこのようです。私たちは目の前が暗闇の中です。だからクリスマスです。だから光が必要です。私たちが明るかったら、医者を必要とするのは病人です。丈夫なものは病院なんか潰れたっていいって高をくくります。けれど私たちの心が闇で、私たちの人生が闇で、この世界が闇であるならばこそクリスマスは本当に必要だって。さあ、今日の引用箇所の10をご一緒に新約聖書をお読みしましょう。はい。地を見ると見よ、くるっと闇、苦悩の暗闇、暗黒、追放されたもの。これが今日の箇所の直前です。皆さん、しかし闇に光が、ガリラヤに光がというのは、しかしというのはどこから来たかというと、ここから来たんです。この地は聖書のフィルターをかけてみると闇だって、苦難だって、苦悩だって、暗黒だって、まあそれはイエス様が生まれる700年前の中近東はそうだったかなとも言えるし、またこの被災地もやっぱりそうかなとも言えるし、先週はカトリックのシスターの方が突然教会を訪ねてきて、まあ前に知ってる方なんですが、いろいろお話ししたら、まあ大したもんです、関東地方から定期的に来て、まあ、被災地、特にこのプレハブなどいろいろ回って励ましたり慰めようとするんだけど、やっぱりなかなか被災者の心がわからないとか、最初に来た時は本当にびっくりしたって。私たちは見慣れてるからあんまり感じなくなったのかなって、異様だと思ったって。普通の家々の中に、公園の中にびっちり、なんだか収容所みたいな、夜は蛍光灯がついて、他の日本の地域で見たことないって、すっごく異様な光景だと思ったって。同じ日本人がそこにギューッと長屋みたいなところに集まって、それが普通にそのようにして生活していることが、関東地方から来ると、この風景は何なんだろうかって。そして中に入っていろいろお話をすると、なんだか急に突っかかってきたり、それから中でも人とは口きかないとかってなっていたり、まあみんな心がささくれ立っているので、たくさん傷ついているので、ああやっぱり暗闇があるのかなと、私その話聞いても思ったんでした。皆さん、2丸出していただきましょう。 じゃあそれでは引用聖句の20だからイエス様の光です。じゃあヨハネ1章5節読みましょう。はい。光は闇の中に輝いている、闇はこれに打ち勝たなかった。この光はイエス様のことです。闇がしんしんと、時代がめくるめく、人の心にめくるめく暗闇の中に、だからついにイエス様が光となって照らすために来られた。ああ、クリスマスは光だ。あなた光が必要ですかって言われたら、心に闇があるし、目の前にも闇があるし、その外急に暗黒がやってくるし、本当にイエス様が必要だって。今日のシミクリスマスの時間帯は案外いいかもしれません。もう他の教会の人が1時2時ぐらいから来られると聞いておりますけれども、いろんな準備をなさるんでしょうが、始まるのは4時からでしたか先生。だから始まる時はまだ明るくて、終わった6時ぐらいには暗くなってイルミネーションも際立つんじゃないかなと思っております。クリスマスは第一に光です。じゃあ第二に何でしょうか。今日の聖書の箇所にもう一度戻りまして4節読みましょう。あなたが彼の重荷の首輝きと肩の鞭、彼を虐げる者の杖をミディアンの火になされたように粉々に砕かれたからだ。皆さん、クリスマスは第二に平和です。縄目からの解放です。争いは終わりました。もうこだわらないんです。新しい世界に私たちをイエス様は招いておられます。あなたが重荷の首輝きから解き放ったんです。肩の鞭、虐げる者の杖から解放してくださった。ミディアンって旧約聖書の知識などで数々争いがあった、その歴史的な場所ですが、もう争いは終わって平和の世界が、そのお方がやってくると、クリスマスが来ると平和がやってくるって。さあ5節続けて読みましょう。はい。戦場で履いたすべての靴、地にまみれた着物は焼かれて火の餌食となる。だっていらないから、もういらないんです。地にまみれた着物とか戦場で使ったものは、もう戦いは終わったんです。新しい時代が来たんです。第二次世界大戦が起こって、真珠湾で、そして終戦の日になったら終わりです。もう戦いはない。いざこざはあります。フィリピンとかいろんなとこで、まだきっちりと何時何分何秒で終わらないけども、基本的には終わったんです。もうあとは平和に向かって順々と進むんです。イエス・キリストが来られたからには、もう今は平和の鐘が鳴っているんです。マンデラ元南アフリカの大統領、すごく尊敬されていたんですね。私あんまり知らなかったんです。その基盤はキリスト教の信仰だと言われています。非常に強い信仰で、彼は27年間弁護士だったんですか、投獄されて、その27年間は聖書の忍耐によってひたすらそれを耐え忍んだ。そして彼が最も優れて尊敬されて、オバマ大統領も式典には行くだろうなんてニュースで流れておりましたけれども、なぜに尊敬されているかというと、平和のために戦った人はあまたいるんです。しかし彼は違うって。例えばアパルトヘイト、黒人差別からの平和を求めましたが、と言って白人を憎まなかった。白人に対する復讐を自分にも許さなかったし、断じてどの黒人にも許さなかった。つまり人間は人を恨みつらみ復讐する自由もあるけど、恨みつらみを超える自由もある、もっと崇高な生き方もある。許さないという生き方もあるけど、許すという聖書の生き方がある。マンデラ大統領は特にそのことに強くこだわったそうです。自分自身に憎しむ心を許さない、復讐してざまあみろという心を絶対に許さない、そして7を70倍するほど許すような、それがマンデラ大統領が他の人と本当に違うなって。聖書の中の許しと忍耐が、あのように生涯を通し貫かれていて、口で言うのは正しいけども、自分が27年投獄され、黒人が白人にどんなひどい目に遭っているのかを全部体験して傷ついているならば、必ず復讐心が起こる、怒りに支配される。しかし聖書によって自分がそのような心に支配されることは絶対に許さない、他の黒人にも断じて許さない、復讐と怒りを拒絶し続けた生涯であったことが、あまねく世界中の人に本当に優れた人だったと。 彼こそ本物のキリスト者だったと。皆さん、キリストの精神は許しとまた忍耐であります。反対語は怒りと復讐であります。じゃあ引用箇所のコロサイ書を出していただきましょう。コロサイ3章まず13節読みましょう、はい、互いに忍び合い、誰かが他の人に不満を抱くことがあっても互いに許し合いなさい。主があなた方を許してくださったようにあなた方もそうしなさい。まあ、マンデラ大統領がこれが歌手が好きだったかどうか知りません。ただアメリカでは映画が今非常に評判になっているらしい。彼の信仰をよく描いた自由への長い道という映画だそうですが、どれほどキリスト教信仰に立って戦い多い生涯を平和主義者として心の内に、そして他の人々にも彼は崇高な人生を貫いたか、よく描かれていると評価されているようです。しかしこの箇所を見ると確かにキリストの精神です。主があなたを許してくださったんでしょうと信じるキリスト者は、私は許されなきゃ一歩も動けない、呼吸もできない、十字架で誰より罪深い私が許されたと思ったら、次に実践する、ああだから許された私は許すのは当然だ、傷つけられたなんて言ってる場合じゃない、絶対仕返しをすると言ってる場合じゃない、許されたんだから許すんだという生き方になるでしょう。飛びます、15節、15節を、あ、ごめんなさい、今の30の15節を読みましょう、はい、キリストの平和があなた方の心を支配するようにしなさい。そのためにこそあなた方も召されて一体となったのです。また感謝の心を持つ人になりなさい。こんなクリスマスになったら本当に素晴らしいです。不平不満の心は捨てて、もう終わった、かつてはそんな生き方していた、今は足りないものを数え誰かのせいにするのはやめた、そして与えられた一つ一つを原点に変えて感謝する、そしてキリストの平和が私の心を支配し、家族にあるいは接する人たちにキリストの平和をもたらすような意味のある人生を送りたい。私たちは旧約聖書のように戦争という時代ではないかもしれませんけれども、韓国に行った時にあのような大きい教会堂だからか知りませんが、やっぱりいろいろあるんですね。なんか反対運動があって、あんなところにあんな教会作って、私が行った時もプラカード持って、どうも聞いたらクリスチャンの人らしいんです。いや韓国は激しいといえば激しいかもしれませんが、この教会ではおかしいとかなんとかって言ってプラカードなんですよと言っていました。で私聞いたんです、そしてそのわざわざあの教会を非難するような広告を、日本で言ったら毎日新聞朝日新聞みたいなところに一面お金かけて大々的に載せるんだそうです。そしてギャフンと言わせて留飲を下げるのかどうか分かりませんけれども、私はことの真意は知りませんけれど、クリスチャンじゃない人がどう見ているかというと呆れているというんです。ああいうのを見て本当にキリスト教っていいなと思う人は一人もいないどころか、キリストの名を地に落とすようなことになっていますって。やっぱりキリストの栄光は平和のうちに現れると思います。自分の復讐心が満足させてされて、私は成功した、他の人はそれを見てあれが信仰かって、だったら信仰はろくなもんでないと静かに判断すると思います。クリスマスは平和です。私たちは一人でも多くの人と平和のうちに過ごす精神が与えられると思います。じゃあ最後、今日の箇所の6節7節を見たいと思います。ガラテヤ9章6節読みましょう、はい、キリストの緑子が私たちのために生まれる、一人の男の子が私たちに与えられる、主権はその肩にあり、その名は不思議な預言者、力ある神、平和の父、平和の君と呼ばれる。皆さん、教会の2階に行っても大きな絵が飾ってあって、初めて来た人は何ですかって言うから、ちょっと右下に聖書の言葉だかなんか説明が書いてあったと思います。正面にいわきの行政書士の方が寄贈してくださった、それはレプリカですが高いです、そのクリスチャンの作品である、その絵の下にもこれはどういう礼拝の情景ですかという説明書きがあったと思います。皆さん、クリスマスクリスマスといってもクリスマスの雰囲気、ケーキ、そしてクリスマスツリーに酔いしれるということではないので、クリスマスそのものを見つめるとちゃんと説明があります。じゃあ クリスマス、イエス様のお誕生日、お生まれになったお方はどんな方ですか？それは赤ちゃんですと、緑のですと、女の子じゃなく男の子です。まあ、これが外面的表面的な、男の子はいっぱいいますから、赤ちゃんはいっぱいいますから、じゃあもっと本質は何ですかというと、4つの説明書きが、まず第一に不思議な助言者です。私たちは日々の生活でどれほど不思議な導きを感じているでしょうか。絶体絶命だと思ったら、ああこれはイエス様が私を耳元で囁いてここに引き上げてくださったかなと、よくあります。2つ目は力ある神です。私たちは力がないと経験することは恵みです。自分はなかなかだなと思ってろくなことがありません。身を低くして、そして自分は何者でもないと思った時に、イエス様が豊かに働かれることを幾度経験することでしょうか。永遠の父です。震災で見えるものは一時であるということを嫌というほど体験いたしました。そして平和の君です。これがイエス様の正し書きで、私たちはクリスマスにケーキを見つめて、いや美味しそうなケーキだなとするのでなく、今回のクリスマスツリーはなかなかいいなでもなく、クリスマスの雰囲気、音楽いいなですらなく、私たちはイエス様そのものに目を留めて、そうだ、このお方の、だってイエス様は永遠の父だし、力ある神だし、平和の君だし、そのしもべとなるのだ。イエス様の国に招かれるのがクリスマスです。じゃあ最後の7節読みましょう。はい、その主権は増し加わり、その平和は限りなく、ダビデの王座について、その王国を治め、裁きと正義によってこれを固く立て、これを支える、今より常しえまで万軍の主の熱心がこれを成し、その王国です。当時はアッシリア王国だったんです。だけど聖書はその王国は一時で、もう風前の灯火で、今は絶対のように見えるけどそうじゃない。本当の王国は万軍の主の、ダビデ王の子孫の子孫として生まれるイエス・キリストの王国。私たちは王様じゃないから、俺様はもうやめて、そのしもべとなる。韓国に行った時、ある牧師ですが、今非常に苦境に立たされているそうです。その時、韓国で有名な、私も何度かお会いした釜山の先生なんですが、このようなお話をなさったそうです。しもべとなればいいって、ただ身を低くしてればいいって、図が高いって、本当に身を低くして、ただしもべとしてあるならば、あとは神様が全部してくださる。私その言葉、いい言葉だなと思いました。私たちは何とかしようと悪がきしたり、手足をバシャバシャしてろくなことにならないんです。いや、ただしもべとなって謙遜になってればいい、誰よりも一番低くなってればいい。そしたら自然に神様が、ご自由に神様の時にイエス様が現れて、あなたの人生を成し遂げてくださるからって。ああ、かえって肩の力を抜いて、身を預けて委ねて、イエス様に働いていただく、ああ、クリスマスかなって。昨日はこの市民クリスマスでお話をしてきて、私の前でコンサートがありました。そこで歌われた方、以前お会いしたようで、私はあんまり記憶がなかったんですけども、ジャズのゴスペルってあるのかどうか、あるんでしょうね。ジャズのゴスペルシンガーでした。車椅子でした。お聞きしたら、9年前でしたか、コーナリングを運転してたドライバーが誤ったのか、助手席に乗っていて、彼女は交通事故でよく生きてたなと言われたそうです。で、下半身はもう全然動かなくなって、まあ、感覚はあるけれども、ずっと座っていると痛みもあるそうです。絶望し、友達関係も何だか壊れたか、みんな離れていったか分かりませんけども、それまではダンサーになると思ってずっと歩んできたらしいんですが、ダンサーになるどころか体が動かなくなっちゃった。しかし何のきっかけだったか、何かのゴスペルに行ったんだそうです。で、深い感銘を受けて、ゴスペルを通しイエス・キリストに出会ったんだということでした。そしてこんなことも明かししておられました。ダンサーの夢はついえたし、体の自由もなくなったけれども、あのまま行ったらイエス様に出会わなかったから、体はこうなったけど、ゴスペルを通し神に出会ったから、まあ、私はいいかなっていうか、私の人生悪くないかなっていうか、私は幸せだったかもって思い、一言だと思います。いいんです、私たちは自分で頑張って何でも自分の自由になってじゃなくて、いろんなことできなくて、 そして自分は本当に 何者でもないものでと思った時にイエス様が現れて、いや素敵なゴスペルソングだなと思って、私も舞台裏から拝聴しておりました。そこのいろんな牧師さんの会話でも出てきたんですが、福島が舞台となった今の八重の桜、いつも同じ話題です。よくあそこまでキリスト教を NHK が描くもんですね。よくあそこまで賛美歌出して聖書のお話出すもんですね。私だからいつも同じこと言うんです。 NHK の中にクリスチャンでもいるんだろうかって、知らないけどてんてんてんと言うんですが、だけど実際そうだから。前半は戊辰戦争で鉄砲撃ちで、そして薩長に復讐心敵外心を燃やし、当時は親の仇は撃つのが普通の人の考えですから、復讐に命を燃やすのが普通の日本人でしたから。しかしもうそういう世界には生きない、イエス・キリストに出会って平和の世界に生きる、愛の世界に生きる、薩長も何もかにもない、昔あんなことされた、こんなこと言われた、そんなものは全部ついえ去って、結婚もするし、全く新しい世界に、キリストの国に引き出されたのだって。当時はこれはありえない、当時は異様のように映ったか。ですから家族もほとんど全員洗礼を受けて、これは以前お話したようにこと福島に限ったことではないんです。前に龍馬伝やっている時もお話ししましたが、龍馬は子供がいませんでしたが、養子になった、その坂本龍馬の養子になった息子が、お父さん殺害されて龍馬が殺された法事を行った時に、俺が殺したんだと主張している今井信夫という人を呼んで、普通自分の子供を交通事故で引いてしまった人を法事に呼ばないと思います。当時はますますありえないです。呼んで、そして彼も殺されるなと思いながら行って、しかしなんとその時に、もう過去は忘れましょうって、この国の未来のため私たち力を合わせましょうって、これはスラスラと解説するところではなくて、当時あのような時代背景で信じられない、ありえない、親の仇って刺して普通の世界の中でというのは、今井信夫もその時には回り巡ってクリスチャンになっていた。娘を病で亡くし、横浜の教会に飛び込んで牧師の説教に打たれ、彼も龍馬を殺したと言っている今井信夫もクリスチャンになって、そして龍馬の養子になった息子も熱心なクリスチャンでしたから、もう恨みつらみ復讐憎しみには私たちは生きないって、私たちは新しい世界に、キリストの世界に新しい人となって生きるのだって。クリスマス、それは新しい世界です。クリスマス、それは新しい自分自身に生きる世界の希望です。お祈りいたしましょう。ピアノを弾いていただいて、しばらく心を静めましょう。いかがでしょうか。私たちの心には絶えず暗闇が覆います。目の前に突然暗闇もやってきます。だからクリスマスでした。クリスマスは光です。またクリスマスは憎しみや怒りを超えた平和です。だってイエス様が平和の君で、全能のお方で、永遠の父で、助言者ですから、私たちはこの王国に召されました。日本人ですが、しかしキリストの王国の一員として招かれました。クリスマスは希望です。新しい心、新しい世界に生きる希望です。今日もイエス様をもう一度心の中心にお迎えして、私たち一人一人はそこにぬかづいて、しもべとなって新たな一週間のスタートを切りたいと思います。それでは少し大きめにピアノを弾いていただきますので、今日神様に悔い改めたいこと、お願いしたいこと、また今日展開なさった鈴木兄弟の右目が 回復するように、またいわきに越してこられた漆原姉妹の生活が祝福されるように、日本全国に散って今大変な中にある方々が守られるように、いわきが祝福され、福島が祝福され、この教会堂が和解の場所となるように、今日4時から持たれるいわきの市民クリスマス、いろんな教会が合同で行うクリスマス会が本当に愛のうちに麗しく持たれるようにお祈りしたいと思います。声に出せる方は声に出して、ご一緒にしばらくお祈りを捧げましょう。天皇お父様、ありがとうございます。神様がクリスマスをくださって私たちを祝福してくださいました。私たちには闇があります。この世界は闇の世界です。けれどもイエス様が私たちの光となり、また私たちの平和となり、イエス様の国に招いてくださったのでありがとうございました。天皇お父様、今日持たれるいわき市民クリスマスを祝福してください。天皇お父様、鈴木直之兄弟の右目は良くなるように助けてください。天皇お父様、漆原姉妹のいわきでの生活が祝福されるようにしてください。天皇お父様、坂本兄弟を守ってください。全国に散っている方を慈しんでくださるようによろしくお願いします。今日来られた方をどうかクリスマスの祝福で覆ってください。イエス様のお名前でお願いします。アーメン。じゃあ私と同じ言葉でご一緒にお祈りを捧げましょう。天のお父様、クリスマスを心からお祝いします。私の暗闇を十字架で照らしてください。許されたように私も許します。キリストのしもべとなって、キリストの心をいただいて新しい世界に生きることができるように導いてください。憎しみや怒りから解き放ってください。キリストの平和が私の家族とこの地域を、この国を覆いますように、クリスマスを心からお祝いします。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。